さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。さてさて、先日ですね、リコさんが質問大回答大会してますよってお話をしたと思うんですけども、もう一つちょっとリコさんからの話題で、先日ですね、お子さん向けの子ども向けの無料の AI オンラインスクールをやりたいというお話、夢ですね、こちらを語っていらしたんですよ。ですごく私もそちらに共感していて、というかね、共感するも何も月額3万円の AI スクールとかあるのってことに、びっくりしていたんですね。まあそれはね、内容としてはただチャット GPT 触りますとかそういったことじゃなくて、多分内容いろいろあると思うんですけども、子どもの、ね、ただ知識をこう植えるというより考え方とか、これから役立つスキルとか、そういったことなのかなというふうに思っているんですよ。勝手な想像ですけど、それに、それ一本でもし食べるとか、そこで収益化を図るなら、やっぱり月額はちゃんと取んなきゃダメだよねってことを思っているんですね。だからそのスクールに対してどうこうってわけじゃないんですけど、無料のオンラインスクールっていうのはすごく素敵な夢だなっていうふうに思ってるし、私自身も子供向け、親子ワークショップから始めて、小学生もそうだし、あと中高生とかにも向けてなんかワークショップというか、本当に生き方働き方の選択肢の一つとして、こういった AI ってこんな風に使えるんだよっていうのを伝えていきたいと思って、ちょっとうちの母のつてを借りながらね、やろうとしているわけです。どちらかというとリアルでそういったイベントに参加するとか、イベントを開いてみるとか、そういう方向で今は考えているんですね。で、レントンさんもですね、この話題をね、テーマとしたスタイフの放送もされていたので、私もちょっと自分で考えてみようかなっていうふうに思ってます。で、多分人によって、このもし子ども向け、対象はターゲットは子ども、子どももそれこそ小学生から高校生ぐらいまであると思うので、どこを対象とするかにもよって内容は変わってくると思うし、マネタイズを挟むかどうかでも変わってくるかと思います。あとリアルなのかデジタルなのかってところも、オンラインなのかオフラインなのかっていうところも、あとは何を伝えるかってところも人によって変わってくると思うんですよ。なので、そこのターゲット層と目的、あとどうつなげるかってところを明確にした方がいいかなというのが、何においてもなんですけども大事だろうなってことを感じてます。で、私自身はね、こんな風に展開していきたいなって思っている、ちょっとしたね、ビジョンというかイメージが、第一段階ぐらいまで本当に第一段階だけなんですけどあるんですけど、私は全国各地でこの AI ワークショップってイベントを、単発でいいからやっていきたいなって思ってるのが一つあるんです。これね、親子とか子供だけじゃなくても全然大人が参加できるものでもいいと思うんですが、私自身が割とそういった仕事をしてきたっていうのと、小学生とか、小中高の皆さんの、発想力とかそういった想像力っていうものに触れたいっていうのがずっとあるので、対象はね、できれば親子とか、小中高みたいな形で選べたらいいかなというふうには思っています。で、もし小学校だったら、例えば児童館とか、今だと放課後子ども教室とか学童保育施設とかね、そういったところで1時間のイベントとしてちょっとやらせてもらってできたらいいかなっていうふうには思っていますね。なんかきっかけを作りたいっていうふうに思ってます。でもきっかけを作っただけではその後が進めないので、そこでね、リコさんがもしちょっと人の手を借りるんですが、リコさんがもし無料のオンラインスクールをね、 AI オンラインスクールを立ち上げていたなら、そっちにこうあれできるじゃないですか、訴求できるじゃないですか。もしよかったらこっちでもやってるから見てみて、オンラインだったらここでできるよっていうふうにやりたらいいかなっていうふうに思ってるのが一つと、あとはね、やっぱりね、私ショート動画の、教科書とか教材もね、フォンサーの購入したんですけども、まだ着手できてないんですよ。もう10月やるぞって言ったのに着手できてないので、ちょっと思ったのが、子供向けの YouTube チャンネルをちょっとやりたいなって思っていたので、解説じゃないか、こんなのできるよみたいな、どういうニーズがあるかなとかいうにもよるんですけど、なんならワークショップで作った作品とかを、じゃあここの YouTube にあげるねみたいな感じでもできるかもしれないじゃないですか。なんかね、ちょっとつなげたいなっていうふうに思ってるんですよ。この辺ざっくりですけど。で、 AI って、ただ使えるだけですごいっていうだけじゃないじゃないですか。そこにある便利だけども考えなきゃいけない、ちょっと法律とか権利とかね、そういったものも出てくるので、そのお作法を知るってところも大事だと思っているんです。なんかそういったものも含めて、総合的にこうチャット GPT とかの AI に触れることによって、想像力が高まることと、自分で今までできなかったことができるようになる、何かが作れるっていう達成感と、成果物を出せるようなね、表現力を高める、 促進させるというところと、世の中の仕組みをそこで知るという部分も伝えていけたらいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、一度にそれってできないので伝えていくしか他がないんですけども、もちろんね、私の中でも、まあ、もし参加費を取るとしても本当会場代ぐらいしか取れないなっていうふうに思っていて、基本無料でサクッと参加できるイベントっていうことを想定しております。やっぱり保育事業とかやってきたけど、お金はね基本的には取れないです。まあ、取るつもりもあんまりないんですが、やっぱね難しいんですよね、すごく。もちろんそういった層をターゲットにするってことも考えてるんですが、まあ、できればいろんな人にね触れてほしいし、なんならいろんな人が触れられるようなものなので、その窓口としてね、いろんなワークショップとかイベントとかそういったことができればいいんじゃないかなということを思った今日この頃でございました。まあその前に、私は生活費を安定させるっていうミッションもありますので、その辺もね随時やっていきたいと思います。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。最後に2つお知らせです。来週の月曜日の AI プチ講座は、検索系の AI ですね、 AI ツールを解説しておこうと思います。パープレキシティやジェーンスパーク、もう1個忘れた、まあ、3つぐらいをね比較しながら使っていこうと思いますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。また火曜日ではなく水曜日のお昼の11時30分からは、ケイスケさんによるチャット GPTとキャンバーを使った4コマ漫画実践講座が開催されます。こちらも無料でご参加いただけますので、ぜひ概要欄にあるリンクからお申し込みください。ということで、本日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。